熱血
賃貸塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血賃貸塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美沙、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社長営代表取締役の長田治さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ゴールデンウィーク終わってしまいました、
ね、終わっちゃいましたね。
あっという間でしたね。
楽しい時期はすぐ終わるね。
今年はちょっと飛び石だったんですけれども、そこを休み取れば結構長い間休みが取れたということで、
うん、まあ先ほど休みやってもですね、しょうがないね。まあ結構ボランティアに行かれてる方もね、たくさんいらっしゃいますけども、休みやってももう車は渋滞するわね。宿泊地は料金が高いわ、
はい、
どこ行ったらいいの。
田舎の方ですかね。
田舎
もうすごく本当にこう空気が美味しいところまで、あでも逆に混んでるのかな今。いいお天気だし、
出る場合はですね、もう車でみんな行くでしょ、
うん、
とりあえず滋賀県行くときは、まあ、京神、名神とか第二名神とか使うわけでもいっぱいもんね、
はい、
どうしたら、まあ、僕は家にいるのが一番いいと思うんだよね、
うん、それもなんか私最近そう思うようになりました、
うん、
ね、
ゆっくりね、
家の近くに遊んでる方が一番楽なんじゃないかっていう。
安全やもんね、
うん、さあそしてゴールデンウィークが終わりますと、あさっては母の日です。
あ、
母の日ってあれなんですね、変わるんですね、日にちね。私知らなかったんですけど、
変わるの。
変わるんですよこれ、第2日曜日が毎年母の日になるということで。
あ、そうやって変わるね。
ねえ、嬉しい日ですねこれは本当に。
まあ竹中さんにとってはね。
そうなんですよ、もう紙で作ったカーネーションでももう宝物です ね
子供からなんかお母さんありがとうって言われたら泣いてしまうね、うん、
泣いちゃいます、
ね、
それがもう幼稚園に言わされたセリフだったとしてもでもこう幼稚園とか小学校低学年の頃はね、学校からまあやりなさいって言われると思うんですけれども、うん、だんだんこう中学高校社会人になると照れくさくてやらなくなってしまったり、面倒くさくてやらなくなってしまったりということがあると思うんですが、塾長ちゃんとやってますか。
なんで僕は、僕母親はもう亡くなって誰もいいしさ、
じゃあ奥様に。
奥さんは母じゃん
確かに
そうでしょ、
うん、
だからまあ子供たちがね、なんか孫とか、孫はまあ直接関係ないけど、うん、子供らがなんかしてるみたいですよ。
いいですよね。塾長ちゃんとお母様にやってらっしゃいました、ご存命の頃は。ちゃんとこう母の日は
やってたんちゃうかな、
そのレベル。
あんま覚えてないけども、まあ、ただ食事行ったりとか、なんか家内がなんかしてると思います。
家内じゃないんですよ、やってほしいのは息子にやってもらいたいんですよ。お母さんはその奥さんにやってもらうのが一番嫌なんですよ多分。
いや、まあやってほしいというのももういいひんからね。
うーん、
親孝行なんとかなんとかで親はいつというやつやね。だからまあそれは生きてる間にですね、やっぱり母親に感謝の形をね、なんか表すというのは。
お花がね照れくさかったら、まあ、塾長ちょっとおっしゃってましたけれども、ちょっとお食事に誘うとか、
そう、ね、
まあ、何でもいいので、これね1年に1回の機会で、
うん、まあそれはあれあれ1年に1回やけどね、僕らは何だと思うんだろう、孫に誕生日が何回しんだ嫁さん誕生日違うで。それにまだそれにまだクリスマスとかあるであ
るよ、
もうお金いってし
まう確かにそうやって考えたら結構毎月どころじゃないですもんね。
僕らね、そんだけやってきるよね、してもらうのは1回だけ。
そうなの、挙句父の日って結構軽んじられてますからね、完全にね。
うん、いう感じ。いや、うちはそんなことないでちゃんとやってくれる
エビで対応するっていう。
いや、それは別に構わへんけどね、金額はいいけどさ、けど、
そうそうそう、そう
忘れんようにしとかないでしょ。
そう、
年間スケジュールでチェックしとかなんから忘れんねん、さやけど。
まあ、特に奥様の誕生日とかはね忘れたら、
子供さんによっても一番トップは上がったけど、2人目3人目いつやったな
あ。それダメです、それダメです、ちゃんと平等にしないと。
え、ほんまに
揉めますから。
いや、揉めるか知らんけど、まあこの LINE でね、おめでとうってやってます。
あ、でも本当言葉一つでもいいので、ぜひこういう記念日はぜひ利用して、皆さんも
ご飯に誘うなり、何もなかったら寂しい、寂しいだよね。
寂しいよ、
存在感なしやもんね。
本当そうですよ。
誕生日おめでとうも言うてくれへんし、うん、いたいう感じや
ね。私息子に言われなくなったら泣いちゃうわ泣いちゃうわ
息子かわいそうやこの親と
母の日みんなお忘れなくさて番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み疑問質問のお便りをお待ちしています。塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は075-431-2300 075-431-2300、メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto まで。お便りを採用させていただいた方にはベルミークラブより滋賀県産の絹光5キロをプレゼントいたします。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探しマンション管理の長栄の提供でお送りします。
これ引っ越しのご挨拶に。
あらどうもすみません。 OL さん学生さん、
はい、
そうだ今時間ある。
いい人いっぱいのマンションって素敵ですね。長栄のマンションなら何かいいこと起こりそう。
お部屋探しは長栄。
月決
賃貸塾
長栄や長栄通信。このコーナーでは長栄のさまざまな超ええ話をお送りいたします。さて先月熊本県を中心に地震がありました。日本は地震大国と言われていますが、地震の他にも水害や土砂崩れ、火災などさまざまなケースが考えられます。この時間は災害への備えについてお話をお伺いしたいと思います。塾長よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
今回の地震についてたくさんのメールやお便りなんかもいただいているんですけれども、はい、今回の地震塾長どんなふうに捉えられました？
いやまあ熊本でこんな大きなね地震があるっていうこと自体がね、うん、もうびっくりしたことだね。
本当です、私もそう思いました、う
ん、今まで、まあ、どうしても関西の場合はね南海トラフとかね、あの辺をばっかり強調されてるんで、熊本でこんな大きい地震、断層がこう動いたって1メーターか2メーターぐらい動いたらしいね。だからあれを見てるとですね、まあ、明日は我が身でみんな心づもり、まあ、皆さん気付けよっていう注意信号をね、出されてるのかなって思いますけど。
本当ですね、今回は震度7のレベルの地震が2回あったということで、うん、まあ、その1回目が起きて避難されたけれどももう大丈夫かな、もしくはちょっと家の荷物を取りに帰ってまた余震に遭われて、うん、でそして建物が倒壊してしまったというパターンも多かったように感じるんですけれども、うん、そのマンションであり、まあ、一戸建て耐震構造というのは、まあ、一戸建てで自分で建てられた場合はねある程度は皆さん熟知されてると思うんですけれども、まあ、賃貸で住まわれている方ですとか、まあ、分からない部分も多いと思うんですね、うん、この耐震構造っていうのは、まあ、私たちもこう知ることができるんですか？
まあ、新耐震に前の旧耐震の場合はね、ちょっと問題あるみたいですけど、この間はもう東海大学のね、はい、寮が潰れたっていうね、
1階の方がね、
パッと見た感じ意外と新しい雰囲気だったけど、
そうですね、
なんかリニューアルした後みたいですね、古い建物みたいですね、なんかパッと目合えたら1階が2階が1階になってたっていうね。だからやっぱり木造住宅で古い場合はやっぱり耐震性がやっぱり重要なんでね、まあ、実はうちの持ってるマンションも結構40年ぐらい経ってる鉄骨のマンションなんでね、建て替えたいなと思って、まあ、皆さん方、まあ、旧耐震のやつなんでね、事故あるかもしれんからぼちぼち何年かかけて引っ越しの準備をしてくださいっていう通告も私したんですけども、いざその時になってみないと分からへん状況なんでね、まあ、普段からやっぱりそういうことを気付けてるということが大事やなというふうに思いますけどね、その大体ね震災が起きると想定外で多いんですよ。想定外で、まあね、ちゃんとやってけどもそれ以上のやつが来たとかね、遠くの震災でもねあんだけ高い防波堤やってても想定外でそれを超えてきたとかね、多いんで、まあ、どこまでやったらいいかっていうのもこれもなかなか難しいんですけどね。だからまあ なった時に一体どうしたらええねやっていうことを普段からですね、例えば避難ルートを考えるとかね、
はい、
まあせめて3日間ぐらいは食事をうまくできるような体制を普段から作っとくとかね、何かあった時にそのみんなで連絡し合うね、この頃最近スマートフォンでもそういう形になってるんで、
はい、
もう伝言板を作るとかね、そういうのをやっぱり作っておくべきね。だから日本は特にこう地震大国なんでね、地震ってまあ専門家に聞いてるとですね、予測不能やと言われてるっていうね。まあこの間はあれ三重県の沖で地震やった時は一斉になりました、うわーっと。だからあれが成り立ってんだよね。まあ他地域、例えば親戚がその関西にあるとかね、関東にあるところへ、まあ、家族だけでもそっちへ一時避難するとかね、そういうふうにしてあげないと。まあ男はねやっぱりこういう時はやっぱり男気出してね、頑張って地元でねガッとこうやらんなんけどね、まあ、女性とかね、弱い老人ねとか年老いた方とか、それから子どもたちはね、
はい、
一時まあ避難する場所を行って、まあそういうふうにしてあげた方が、一時避難場所を作ってあげたらいいかなと思いますけどね。
まあ、そのお年寄りや子どもでしたり、まあ、特にお年寄りはその透析が必要だったりとかね、本当すごい病院が必要な方とかいると思うんで、やっぱりまずはどうしなきゃいけないかっていうのも改めて考えておくことって必要ですよね、本当に事前に ね、
オスプレイかなり反対されたけどね、オスプレイも活躍してくれてね、だから垂直離着機のああいうやつもやっぱり必要なよね。ヘリではやっぱり小さいからね、あれ50機ぐらいのヘリが一斉に行ってね、オスプレイはあれも結構荷物を何トンで詰めるから、まあああいうも災害用にはやっぱり必要だと。まあ海外からもアメリカからもね、協力しようという声もあったみたいですから、だからまあとりあえず緊急用に 2,3 日はですね、ぐっと持ちこたえるだけのね準備はやっぱしとかないとあかんと。
まあ、どうしても毎回そのインフラが整うまでは物資が不足して、まあ、その避難所でも格差が出てくるなんていろんなニュースの報道もありましたけれども、やっぱりその備蓄っていう意味では、まあ、賃貸マンションも、まあ、分譲マンションもそうですけど、一戸建てもそうだと思うんですけれども、やはりある程度はしておく必要があるってことですよね。
そうですね、実はねうち老人ホームを特養、個人的にやってるんですけどね、そこは備蓄してるんですよ、それを送ったみたいです、水やら、
あなるほど、
ね、食べ物とか、でちゃんとそういう備蓄をやってますね。特にやっぱりお年寄りばっかりお預かりしてるんで、何かあった時にやっぱり食べるものとかね、そういったものが必要なんで、それはやってますね。だから、まあ、そういったこともこれからこの缶詰とかね、腐らないものね、ああいう即席物のカップラーメンとか水とかね、
そうですね、
だからああいう毛布とか、なんかそういうものが必要だよなというふうに思いますけどね。
これからもそういうの長英さんとしてもやっていくお考えですか？
いや人間ってその時はそう思ってんだけど、しばらくすると、
そうなんですよね、
忘れてしまうでしょ。
そう
だからまあ、費用も結構かかりますね、場所も必要なんでね、だからまずは我々の場合はその何かあった時に例えば建物倒壊したらやっぱり地震保険をですねある程度かけてですね、やっていくとかね、そういうことをまずしながら、そういう入居者の人のための用意をするということも、まあ、必要やなと思いますけどね。
今ちょっと保険の話がありましたけれども、この賃貸の場合は保険というのはどういうふうなケースになってるんですか？
だからその入ってる方も、家財でその地震保険あるんですね、かける方もいらっしゃいますし、
はい、
だから建物に対してですね保険もかけてますね。だからかけても全額っていうわけにはいかないですよ。半分程度らしいですけども、
はい、
うちも今のところ地震保険かけてないんですけどね、まあ、ぼちぼちその例えば鉄骨の古いやつとかね、木造の、まあ、うち木造のやつはないと思うんですけど、そういうのを洗い出してですね、今保険の準備している最中ですね。
なるほど、まあ、その地震だけではなくてもいろいろその水害とか、まあ、土砂崩れ火災もいろんな災害が日本は考えられるわけなんですけれども、まあ、それに対する備えというのも塾長どんなふうに考えられますか？まあ、一緒だと思うんですが根本は、
まあ、水害も結構、まあ、2,3 年前宇治でですね、マンションが1回前使ったとかね、その時はうちのスタッフが10人ぐらい行って水を買い出してポンプやってですね、全部やってるんですけども、だから普段からですねその時はどうしようという の危機管理はやっぱりこれから大いに必要になってくるなと。
本当ですね。特にその家族で、はい、まあ、連絡取れなくなったらどこに集合しようじゃないですけれども、まあ、ある程度意思疎通を図っておかないと、う
ん、ただね、なかなかそんな状態で助けられないんですね、うん、みんながそうやから、うん、例えばうちのスタッフでもね、まあ、行こうと思ったら行けますけど自分の家が潰れてるのにですね、うん、なかなかできないと。
そうですね、だから
これの場合はね、うん、個人個人がね、うん、やっぱり身を守ると、うん、で自分でこういうしようという思いを持ってもらわないと、助けばっかり求めてるっていうのでは、
ね、やってもらおうではなくて、ね、
それではダメですね。だから、うん、まあ、逃げされてる方もそれなりに危機管理を持ってやっぱり対応してもらうと、普段からね、うん、そうでないと僕はダメかなというふうに思いますけどね、まあ、限界があるからね、うん、全部助けられへんから、うん
うん、まあ、そして倒壊の恐れもありますけれども、ある程度はその 2,3 日は自分たちでも暮らせるような最低限の備蓄はしておいた方がいい、
しといた方がいいですね、各、うん、ね、あれ、まあ、うちも今度、まあ、やんのは更新の時に、まあ、なんかありがとう言うてなんかお渡しするんですけど、今年はヘルメット紹介言うて、
なかなか自分では買わないですもんね、
だから部屋にヘルメットを置いといて使わないとどうなのかなと思ったりするんだけども、まあ、手袋とヘルメット、まあ、裸足でね結構逃げた人もいるし、靴も必要かなと、一時的にね。
そっかそっか、
結構俺、ね、ヘルメットというのは自身の上が追ってきますからね、やっぱ頭を直撃されるともういっぺんダメージが起きるんで、結構ヘルメットが必要やなと僕は思いますけどね、
まあ、そうですね、軍手もそうですけれども、はい、その靴下とか、まあ、足袋といいますか、まあ、すぐ逃げられるようなものですよね。なるほど、まあ、本当まずは各々が考えて行動することが大事ってことですね。
そうですね、まあ、こういう教訓をね元に、
はい、さあ今週は塾長に災害への備えについてお話を伺いしました。それではここで一曲お届けします、
はい、今日はですね、徳永英明さんの夢を信じて。
はい、それではどうぞ。お部屋探し
は way。 あ、こんにちは。
あ、引っ越し片付いた？
はい、あとカーテンつけてやっと。
そう、それとなんか分かんないことあったら何でも聞いてね。
いい人いっぱいの町営マンション、はい、あなたにぴったりのお部屋探しお任せください。お部屋探しは way。
月決
賃貸塾
超エリア賃貸のツボ。このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み疑問質問などに、熱血賃貸塾超エリア塾長、住まいに関するスペシャリスト超エリアの長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産の絹光5キロをプレゼントいたします。皆さんのメッセージお待ちしています。そしてコーナーの最後には塾長に今週のツボを発表していただきます。今日ご紹介するお便りは、京都鍋の伊賀さんからいただきました。ありがとうございます。引っ越しを考えサイトで調べて当たりをつけましたが、いざお店で問い合わせたらその物件はなくなっていたということがあり、結局振り出して1日かけていろいろ探してもらいましたが、自分の中ではこれと決めたつもりでいたのでその日は決められませんでした。ネットの情報ってどれくらい古いんでしょうか。すぐお店や下見に行けなくてもまず電話して確かめたら予約はできるんでしょうか、というお便りです。これ塾長何回かお話しされてますよね。
そうですね、うん、昔はあの雑誌でしたでしょ。
ああ、そうでした、そうでした、
ね、あの場合はですね1ヶ月ぐらい連れてますね、
うん、あ、そうなんですか。
だから内容はほとんど決まってるやつかもしれないし、だから今はですね、 うちの、 あのホームページにやってるやつは毎日やってるんですよ、うんうんうん、打ち込み毎日、うんうん、で今問題になってるのはこの今おっしゃったようにおとり広告なんですね。いっぱい上がってるけどもほんなら全部空いてるのかって空いてないですよ、うんうんうん、だから普通のそういう専門職のですね賃貸住宅をやってるサイトでもですね毎日やってたらいいですけど、うん、週に1回ぐらいの程度やったら、ね、もう無理やと、うんうんうん、だから、まあ、できるだけおとり広告ないように皆さん短期間にですね、だけど朝売ったやつが昼間に決まってる可能性もあるでしょ、
うん、確かにね、
パッと消せるっていうね、うん、そういうねサイトないんですよ、うんうん、で実はうちもですね空いてるネットというのをやろうということで、空いてる部屋しか掲示するなと、うんうん、空いてる部屋しか、はい、毎日各センターで今空いてる空き予定のやつを打ち込めた、うん、それ結構手間いるんですけど、まあ、そういうですねサイトをですね今うちの方ではやってますね、
はい、どうしてもこのネットの特性上やっぱりすぐ出てしまった
タイムラグが ね、
ありますからね、
どうしてもあるんですね。だから一番いいのは だいたい希望の場所で希望の値段でこういう間取りことがあれば、まあ1ヶ月以内に連絡くださいっていう、ね、そういう予告を業者さんに言うと、
はい、
予告が空いたところを態度調べとるから、うん、予約いただいたらその部屋が空くのやったらパッと連絡します。
うん、
だからその日行って部屋を探すの違うで、一応業者さんに予約すると、うん、空いてませんかと、
はい、
そういう風にされた方がいいんじゃないですか、ね、
あのタッチで簡単超ええやんとかでもやっぱりラグは生じちゃうんですか。ちょっとい
やあれはね結構自社物件の場合はですね、毎日やってるから比較的問題ないです。
うーん、はい、あじゃあタッチで簡単超ええやんで、
そうです、言っていただいたら大概空いてるやつしか掲示しないようにしてますけど、
うーん、まあ、ちょっと出向かなければいけないですけど無人検索システムなんでね、そんな対面ではないですし、あの
当社の場合は管理会社がメインの会社なんで、
はい、
もう 空き予定とかもう完全に全センター予約把握できてるんですよ、
はい、
だから来られて、まあ、物件、まあ、今そうですね、今うち2万1000個ぐらいあるんで、そのうちの、まあ、平均的に言うと 5% ぐらい空いてますので、うんうん、1000空いてるということですね、
はい、
だからそれを予約されたら、うん、そんなら空きますからって連絡があると思います、うんうん、営業所から、それから決められた方がいいかなと。だから、はい、それとうちの場合は管理してるんで資金周辺の状況とかね、うん、住み方とかね、うん、それも全部教えられますから、うんうん、普通の業者さんが他のをやってるの仕事で自分のところの管理物件を基本的に動かしますので、うんうん、まあ、来ていただいたら、まあ、結構安心して住んでいただけるかなという、いいとこも悪いとこも全部言ってくれます。
はい、はい、なるほど。さあそれでは塾長まとめていただきます。今週のツボです。
新しい広告を考えます。よろしくお願いします。
ありがとうございます。ぜひよろしくお願いします。このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み疑問質問を募集しています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto まで。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産の絹光5キロをプレゼントいたします。また KBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超ええやんの番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームもあって簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上、賃貸のツボでした。
理想のお部屋探しって何ですか？お部屋探しの超A はあなたにぴったりのお部屋きっと見つけます。お住まいの人と人とのつながりを大切にマンション管理にも力を入れています。だから
お部屋探しは超A。
月決
金大陸
超A やん。お送りしてきました熱血賃貸塾超ええやん。早いもので番組もそろそろお別れの時間です。超ええさんからのお知らせです。まずは、
はい、タッチで簡単超ええやんの井上部長よろしく。
タッチで楽ちん超ええやん、タッチで楽ちん超ええやん、タッチで簡単超ええやん。
先ほどねお便りもありましたけれども、無人検索システムですので、ね、ほぼリアルタイムじゃないですけれども、なるべくそのラグがないように更新はされているということですので、
そうですね、
はい、パソコンよりは最新の情報をゲットできますので、はい、皆さんご活用いただければと思います、
はい、
続いては E ガレージです。
はい、奥のマネージャー E ガレージをよろしくお願いします。
ガレージが埋まらなくてお困りのガレージオーナー様に朗報です。2万5000円で看板をご購入いただき、お持ちのガレージにつけるとですね、ガレージ検索サイトをご利用いただけます。月々の、ランニング費用はなんと無料。看板1回のご購入でずっと空いて困っているガレージの、広告をしてくれます。この E ガレージをご利用ください。連絡先はですね、075-361-0601 075-361-0601 まで、ご連絡いただくか、ネットで E ガレージと検索していただき、ホームページよりメールいただけると幸いです。ガレージを管理されている管理会社様、マンションのガレージが空いて困っている家主様も、大歓迎です。 E ガレージをよろしくお願いいたします。
はい、こちらも本当に乱入コストがほぼかからずに、
はい、
ほぼじゃないかからない。
いいですね。
ねえ、
だいぶ中をね、よくなってきましたね。
はい。
これからやね。
駐車場検索システムということで、まあこれが普及すれば ね、駐車場探しは皆さんも楽ちんになるシステムですので、
日本全国、
はい、
世界へ。
世界で。
世界。カンボジアに駐車場ないかどうかおもろいです
ぜひご活用ください。合わせて長英さんにやってほしい企画も大募集しています、
はい、
塾長が思いつきました、発案しました、あげちゃうベルビー企画。
そう、これも終わってですね、また夏祭りも僕がですね、うん、こんなんやったらどうやって言うたんですよ、
はい、
次やります。
あ、そうだったんですか。塾長発案なんですか、次のお祭りは。
そらせんかいな、俺がこうしたらどうやとかあれいつも言うねん。
なるほどね、ま
あ、それ具体的にやっていただくんで、それありがたいです、ね、
まるで奥野さん自分からの発案家のような。
え、いや全然違う、
打ち合わせで。あ、違うんですね、うん、ちなみにあげちゃうベルビー第3弾なんですけれども、5月23日の正午スタートになるのかな、はい、月曜日です。500組1000食、町営の管理物件に入居中の方だけの、
入居されてる方か入居される方、
はい、というわけで、
もういいでしょうこれ
ねえ、詳しくは町営のホームページをご覧になってください。この番組では皆さんからのお便りお待ちしています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方はee@kbs.kyoto まで。お部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問などぜひお寄せくださいね。お待ちしています。そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超英案、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト、株式会社長英代表取締役の
小佐田治、
そして竹中美沙でした。また来週です。
さよなら。
この番組はお部屋探し、マンション管理の長英の提供でお送りしました。